少し前からですね、ちょっと前から終活という言葉が聞かれるようになりました。死に向けて財産の清算をしてみたり、葬式のですね、準備を自分で考えてみたりというですね、活動をしていこうと、死に向かって準備をしていこうというようなですね、言葉が出てきて、ちょっと流行っているような雰囲気があります。ただですね、終活の目的、いろんなことやるんですけども、終活の目的はですね、これなんですね。今を大切に有意義に生きること。死ということを考えて、死に向かっていってですね、考えていく中で、今をどんだけ大切に、それで今のことを考えて有意義にですね、過ごそうというのが一番の目的だと、とあるところに案内が書いてありました。まあ、死というのはですね、誰にでも訪れるもので、若いから関係ないとかですね、そういうことではないわけですね。今を大切に生きる、今を有意義に生きるために、私たちは死について考えるわけです。死について学んで備えていくんですね。本当に大切な学びを今日はしていこうとも思っております。私もですね、小学生の時に死って何だろうかなってものすごい考えたわけです。なんで僕は死ぬんだろう、みんな死ぬんだろう、そして死んだらどうなるんだろうってですね、ものすごい考えました。わからない。わからないんですけども、なんとなく怖いんですね。怖いなって、わからないけど怖いって思う。いつかはなるんだろうなって思いながら今も生きてるわけです。はい。死の恐怖に関してですね、まとめた人がいます。こんな風にですね、なんで死が怖いんだろうってことについて考えてまとめた方の、言葉ですね、ちょっとあるんですけども紹介したいと思います。自分が、死ぬという恐怖、自分がわからないものになるという恐怖がある。暗闇の中に行って誰もついてこれないという孤独感が怖い。交わりが途絶えてしまう。関係が断たれるのが怖い。死に向かう。あのプロセスが怖いんだ。病気になって入院するのが怖いんだ。考え。また、自分がやりたかったこと、やろうと思ってたことが途中で挫折してしまうことが怖いんだ。今、いろんなですね、死に対する恐怖っていうのはあるわけです。昔の方ですけども、とっても偉大なですね、文学者、歴史家であった井上靖さんという方。とってもいい方、頭のいい方だったんですけども、死が近づいた時にですね、インタビューされた時にこんな風に答えたわけです。こんな風に答えた。死ぬってのは大きな大きな不安だよと。君、こんな大きな不安には誰も追いつけっこないよ。僕だって医者だってとても追いつくことはできないよ。長い生の労苦の果てに、人間にまだ死という苦悩が待ってるという事実に、私は全くどうしたらいいかわからない。本当にどうしたらいいんだろうねと、とっても頭のいい文学者がですね、こんな風に死ぬ間際に答えた。わからない。全くわからないって答えた。ね。はい。ある方の言葉ですけども、死ぬということにはベテランや名人はいません。死ぬのはみんな初心者ですよと。死ぬのを何回も見てても、何回目と、見てたですね、お医者さんであったとしても、みんな死ぬのは初めて。そして初心者でみんな怖いよということですね。はい。ある本がですね、あります。まだ科学で解けない13の謎という本があるんですけども、この本のですね、中の一つの項目にこんな項目があるわけですね。実はですよ、死、なんで人間が死ぬのかっていうのは科学で証明できてない。まだ生物が死ななければならない理由が科学でまだ証明できないんだってことが書いてある本なんです。面白いのでちょっと見ていただきたいんですけども、なんで僕たち死ぬんだろう、なんで老化していくんだろう、老けていくんだろう、科学的には、ちょっとですね、遺伝子のあれがあるのかなと、いろんな研究をなされてるんですけども、これだってのは見つかってない。まだわからない。ちょっとですね、考えた方がいます。死ぬということに関してですね、どうして死ぬのかな、どうして老けていくのかな。1、プログラム説。生まれた時から遺伝子に寿命とか老化がプログラムされてる。生まれた時からもうそういうのが入ってる。2番目、損害蓄積説。細胞や DNA が損害を受けて、他のものからダメージを受けて、それらが蓄積して老化していく、死んでいくんだっていう考え方なんですね。ちょっと1番目のプログラム説考えてみたいんですけども、死ぬというのは死ぬということが含めて人生なのですよっていう方がですね、いらっしゃるかなとも思うんですけれども、はい。そうなった場合ですね、死ぬって何なんだろう、怖いなっていう疑問に対して答えがですね、あるはずなんです。もうプログラムされてるのよ、ね。だから大丈夫なのよっていう、よくわかんないですね、答えが与えられてるはずなんですけども、みんな悩んでる。なぜか悩んでわからないって言ってるんですね。そしてね、死ぬことに恐怖がある。もしプログラムされてて、自分たちの 体の中にもそれが刷り込まれているんだったら、何千年も続いているこの人間の歴史の中で、たくさんの死を見てきた、経験してきたはずなのに、まだ恐怖を感じる。まだ怖いって。お腹空いたな、トイレ行きたいなと同じぐらい慣れてもいいはずなのに、なぜか怖いと思ってしまう。ね。ちょっとわからない。二番目のかと考えましょう。二番目。損害蓄積説ですね。損害蓄積説。ハンナ・アーレントさんというですね、ドイツ系ユダヤ人の方、哲学者の方です。がですね、まあ、ナチスドイツのですね、ところから逃げたりした経験があるのかはわかりませんが、こういうコメントを残しています。こういうコメント。ナチズム、ヒトラーナチスやですね、スターリニズムのやったことがなぜ悪と呼ばれるのか。ナチスドイツがやったことは悪だってみんな言いますけど、なんで呼ばれるのか。それは人間の性を否定したからであるよと。私たち生きる、当たり前にしている生きるってことを否定して傷つけて壊したのをみんな悪だって、それはいけないよって言ってるんですね。彼は言うんです。ではあらゆる人間、すべての人間を逃げることのできない状況に追いやり絶滅させようとしていく死というものは根本的な悪だって彼は言ったんです。悪だ、悪いことだですね。死は人間の敵である、人間の敵である。実はですね、実は聖書も同じようなことを言ってるんです。同じようなことを言って、最後の敵として死があるんだよ、入ってきてるんだよですね。はい、聖書の教え、死はもともとあったものではなく外から人類に侵入してきて入ってきたものなんですよというのが聖書の教えだよということであります。人間のですね、ところ第3回かですね、4回目ぐらいの時に学びました。人間のところですね、創世記3章の物語、私たちの、アダムとエバがいたエデンの園には木があったんですね。善悪の知識の木があった。はい、神様は食べちゃダメ、私を信じてって言ったけども、ある時蛇が来て、大丈夫、私を信じなさいと誘惑してきた。このことを受けてですね、アダムさんとエバさんはどうしたかというと、はい、蛇さんの言うことを聞いた、こういう物語が本当にあったってことを学びました。そうですね、私たちの聖書に書いてあることで、こういうことがあった。でこの出来事、どういうことかというと、神様に対してノーということ、あなたなんか必要ありません、自分の力で生きてます、生きていけますということであるということを学びました。はい、聖書はですね、こんなふうに言うわけですね。一人の罪によって、その罪を通して死が支配するようになりましたよということ。ね、何にもなかった、綺麗な死も悲しみも苦しみもなかった地球に罪が入ってきて、同時に死が覆ったと。アダムさんが罪を受けてしまった。その遺伝子が私たちにも刷り込まれている。入ってきてしまっている。死ぬという運命に生まれた時からあるということ。聖書の言葉。こういうわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。と書いてあるわけですね。はい、ポイント。今日のポイント。一つ目のポイントですね。死は敵であるということ。ね。罪が死を招いた。神様は最初から死なんか用意してなかったんです。私たちに素晴らしい生命しか与えてくださらなかったのに、敵として死が入ってきた。でも神様は見捨てないわけですね。神様はこの死から人間をまだ救おうとされて、頑張って計画を立てておられる、導いておられるということ、これが今日の一つ目のポイントです。さて、はい、こっから本題ですね。死んだらどうなるのか、私たち死んでしまったらどうなるのかね。死というのは、向こうから入ってきた、罪の結果によって入ってきたものって分かりました。じゃあ死んだ後私たちどうなるの、聖書はどう教えてるのってことを考えていきます。はい、世界中でですね、いろんな地域でいろんな考え方があります。死んだらどうなる、いろんな考え方があるわけですね。ちょっと紹介します。はい、ちょっと紹介ね。死んだらこうなるってことはですね、いろんな国、地域、民族によってですね、考え方があるんですね。霊とか魂になるとかですね、鳥になるとか、輪廻転生する、蝶になるとかですね、あります。まだあります。はい、まだありますね。近所の島に行くとか、いなかったことにする、コオロギになる、いろんな考え方あるわけですね、本当に。もうそれ、国々、地域によって全然バラバラな考えがあります。ちなみに僕がですね、聖書を知る前、聖書を出会う前にはですね、 なんとなくですよ、輪廻転生するのかなって思ってました。ね、死んだ後は他のものに生まれ変わってまた頑張るのかなってですね、なんとなくですよ、ちょっと思ってたわけです。まあ、いろんな意見、いろんな考え方がある中で、この意見をですね、ぎゅっと4つにまとめてみました。まあ、まとめた方がいるんですけども、こんな説が4つあります。説ですね。A、B、C、D。A は死によって一切は無に帰するという考え方。B が霊魂不滅説。C は精神的な意味での永遠の命。D が復活による永遠の命ということ。ちょっと一つずつですね、説明して見ていきたいなと思います。まず、まず A ですね。まず A。死によって一切は無に帰するという考え方。体を作っている細胞が死んでしまう。ですから、水と炭素、まあ、いろんなですね、ものが元々のものに帰っていく。何にもなくなるという考え方です。これはですね、この考え方について考えていくと、人生の意味が何なのかな、結局何で生きているのかなってことになってくるのかなとも思います。僕おそらくですね、小さい時は、輪廻転生のことも考えながらももう一つ、何もなくなったら意味ないんじゃないの、お金一生懸命稼いでもいい会社行っても意味ないんじゃないのってちょっと思ってた部分があるのかもしれません。はい、図にするとこんな感じですね。あんまりいい表現ではないんですけども、黒い人が悪い人、白い人がいい人ですね。ものすごいいい人ですねと、ものすごい悪い人、悪いことしたいと、死んだら何にもなくなって点点点とおしまいというのが A の考え方。死はただの自然現象。でも人はなぜただの自然現象の死をこれほど悲しみ嘆くのか。死を悲しむのは死は自然なものではない証拠なんじゃないの。考え方が反論があるわけです。正しく生きようが悪事を働いて生きようが死んでしまえば一切関係ない、何もなくなるのだからと考えて、こんな人が出てきてしまいますよと。この考え方だとですね、どうせ死ぬなら他人を巻き添えにして死んでやるという考え方の人たちが出てきてもおかしくないよねと、こういう考え方を持ってたらと思いませんかね。こんなふうに、考えてしまうことになってしまうような、説であるわけです。次の説 B の説いきます。霊魂不滅説ですね。この霊魂不滅説だけでもですね、ものすごい時間話すことができるんですけども、今日はもうちょっとだけお話してますね。触りだけ、あとは個人的に学んでいきたいなと思います。いいですか ?B の説。B。死んだら体から霊とか魂が離れて、その魂だけ、霊だけ永遠に生きていくって説が、霊魂不滅説。滅しない説ということですね。あるんですけれども。はい。僕もちょっとだけこの説考えたことがあります。輪廻転生も同じような考え方ですね。霊がどっか行って他のに入って、他のから生まれてくるって考え方。また、天国行くのかな、それとも地獄行くのかなって考えたこともあります。まあ、こういう考え方をしたこともあるわけですね。図にするとこんな感じです。はい。死んだら、いい人は死んだら霊の世界、天国に極楽に行く。悪い人は死んだら霊の世界、地獄に行くって考え方になります。はい。まあ、お葬式の時にですね、まあ、挨拶をする人がいるんですけれども、まあ、その挨拶の中でこういう言葉を聞くことがあると思います。どうぞ、その場所から、そのあなたのいらっしゃる場所からずっと私たちを見守っていてくださいというですね、言葉を聞くことがあるかもしれないんですけども、まあ、気持ちはわからなくないです。気持ちはわからなくない言葉なんですけども、でも、もし霊が生きてて、見てて、僕たちのことを見てください、守ってくださっているんだったら、これはどうなのかなってですね。死んで、霊の世界に行った人たちは、その場所から、この地上の残された私たちを見て、眺めて、幸せなのかなですね。私たち地上ではいろんな悲しいことが起こるわけです。愛していたもの、家族たちが苦しんでしまうような世の中なんですね。どうしても。それを天国から、その場所から見てですね、果たしてそれは天国なのか、幸せな場所なのか、悲しみに包まれてないだろうかとですね、考えることができるんですね。もう一つですね、別の話ですけども、霊魂不滅の考え方っていうのは、教会によっても教えているところがあるわけです。天国に行くよ、地獄に行くよ、イエス様、死にないと天国地獄って話をすると思うんですけども、実は聖書はそうは言ってないよ、そう教えてないよということ をですね、見ていきたいなと思うわけです。もうさっとですよ。さっと見ていきますからね。いいですか？はい、こちら。創世記2章7節にこんな言葉があります。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。はい。ですね。私たちは土の塵、体、その中に命の息を吹き入れられて、初めて生きたもの、人間になったという言葉です。はい。パソコンの話をしたいと思います。パソコンですね。使いますね。iPad もありますけれども、こんな風に考えることができると思います。この、パソコン、コンピューター、携帯だけではですね、使うことできないんですね。その中に電気を送り込んで、電気を送り込んで初めて使うことができるようになると。ね、本体が体、電気が命、そして生きることができる、できるようになりますよということですね。体だけでは、本体だけでは生きていくことができない。もちろんですね、本体だけで生きていくことができないということは、電気だけでも使うことはできないんです。電気がありますよって言われて、パソコン動かせますか？パソコン本体がないと動かせないわけですね。はい。ですから、電気だけでは生きることができない。というふうに、私たちの身の回りにあるもので考えた場合ですよ。はい。電気、霊だけで光る、生きていけるっていうのは、霊魂不滅の考え。ちょっと無理があるんじゃないのかなと。神様が言うには、体と息。合わさって生きたものですよっていう考え方であるわけですね。はい。私たちの世界にはですね、いろんな怪しいものが流行ってるわけです。ちょっと怪しい。なんか怖いですね。雰囲気があるわけです。それらのすべてのオカルトの土台にあるものが、はい。霊魂不滅という考え方であるということ。どっかで霊が生きてるから、動いてるからそれが出てきたり、脅かしてきたりするんじゃないかっていう考え方がある。死者が今もどっかで見えないところで生きてるから、出てくるんじゃないのかって考え方があるわけですね。はい。聖書はですね、この考え方を否定しているわけです。愛する者たちを、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出ているからである。ですね。死者は動かない。死者はもう、眠っている。ですね。で、霊も眠っている。でもですね、どの霊って言葉が書いてますけども、実は聖書にはですね、死者は眠ってるけども怪しく動いてる存在はいますよということを教えてくれてるんです。怪しく動いててちょっと怪しいような動きをしてる存在がいますよと、霊のように動いてる存在がいますよということですね。はい、それがこちらですね。創世記3章に出てきました。蛇に扮したサタンという存在、ね、悪魔という存在が今でも何かしらの活動をしているよということですね。この話はまたどこかで、この講演会の機会ではできませんけど、どこかでしたいと思います。話を戻します。いいですか？話を戻しましょう。A と B 見ました。では次、C ですね。C。精神的な意味での永遠の命ということを見ていきたいと思います。はい。C の考え方は、死んだ後は全部なくなってしまいますよという考え方と、霊魂不滅説の間を取った折衷案の説であります。人は死んでもこの世に生き残っている人の中に生き続けるっていう考え方なんですね。はい。葬式で挨拶があるときにこういうことを言う人がいます。あなたは死んで悲しいけども、あなたは永遠に私の中で生き続けていますよと。私の中で生き続けている。ですね。まあ、スマートでとっても綺麗な表現ではあるんですけども、思い出に残っているというよりももっと踏み込んで、本当に私の中で生きてくださってるんだっていう考え方があるんです。死んだ方が、その残ってる人たちの中で生きてくださってるという考え方が C の考え方なんですけども、はい。まあ、こんな感じですね。死んだ後は、その残ってる人、また残ってる人に加わっていく、その人の中で生きていくという考え方であるわけです。まあ、ただちょっと疑問点がありますよということですね。生き残ってる人もやがて死んでいきますよね、ということ。私の命は、子、孫、子子孫孫に継承され、永遠に生き続けるとは言うが、子供のいない人はどうするんだってことですね。で、子や孫と血のつながりがあると言っても、私とはやっぱり、死んだ方とはやっぱり別人であるよ、あるよということ、まあ、いろんな疑問点があるということをですね、言うことができるのかと思います。はい。ということで、お待ちかね、D ですね。 お待ちかね D ですよ。復活による永遠の命ということ、はい、実はこれが聖書が示す死んだ後の世界のことですよということですね、はい、聖書はこう書いてあります。死後の状態のことで眠りについた人たちと表現している箇所が何箇所も出てきます。そしてコヘレトにはこんなことが書いてある。生きているものは少なくとも知っている。しかし死者はもう何一つ知らない。何一つ知らないんだですね。みんな感情も感覚も記憶も全部ないと言うんです。このことをですね、私初めて聞いたときに変なのってね、おかしいなって思ったんです。死んでとか眠ってる、何かの勘違いじゃないなと思ったんですけども、ただこのことを勉強すれば勉強するほど大きな神様の計画、そして大きな愛を知って感動したのも覚えています。はい、疲れたらどうしますかね、今日講演会終わって、あ疲れたって言ってですね、私寝に帰るわけですね。保育園でも子供たちが外で一生懸命遊んだら疲れたって言ってぐっすり、今日楽しかったとか言いながら寝るわけですね。疲れたら寝るんです。そして寝ている時のことは何も覚えてない、もう記憶にも感覚にもないわけですね。はい、罪の結果である、ね、死は罪の結果ではあるんですが、神様はそれを休息として休みとしてお与えくださったんです、私たちに、ね、罪の結果である残念な話ではあるんですけども、休みとして与えてくださった。お疲れ様ってね、一生懸命生きたね、この世界で一生懸命生きて頑張ったね、だからゆっくりお休みくださいと神様が与えてくださっている休みであるということ。そして眠るってことはどういうことなのかというと、眠ったら必ずね、必ず朝が来て起きるんです。必ず起きる。面白い言葉があります、はい、目を覚ますことで眠ったことを知るという言葉があるわけですね。寝るとき私たちわからないわけです。ああもう眠いですね、わからない、もう寝たってのもわからないわけです。でも起きたときに、あ寝てたんだ、ね、ゆっくり休んだんだってことを知るんですね。はい、聖書の言葉、イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。はい、図にしたらこうなりますね。死ぬってのは眠ってる状態、何も感覚もない、わからない、眠ってる状態であるよと。悪さもしません、出てきたりも見守ったりもしないわけですね、寝ている状態。そして起きる時が来る、ね、朝が来るよと。それがイエス様が再び帰ってこられる再臨の時ですよということ。聖書にはですね、2500回もイエス様が再臨する、再び帰ってくるということがお約束されているわけです。これはですね、明日もっと詳しくやりたいと思います。はい、いいですか。イエス様のことを信じてイエス様と一緒に、ね、過ごしたいと思っている人はイエス様が来た時に起こされていく。もしですね、イエス様のことを信じてない、イエス様と一緒にいても楽しくない、ね、一緒にいたくないなという人は、再臨の後にですね、また出来事があります。これは今回扱いません。どこかでまたお話できたらいいなと思います。個人的に聖書研究できてもいいなと思います。ちょっとまとめますよ。お話をまとめます、はい、最初私たちは永遠の命を与えられていた。神様から素晴らしい命を、永遠に生き続ける命を与えられていた。でも、はい、罪を犯してしまう。そして死が入ってきてしまう、ね、私たちは死ぬ存在になってしまった。でも神様は救い主イエス・キリストを与えてくださった。私たちはそのイエス様を思って、助けて、この罪の状態、死の状態から抜け出したいと思えば、はい、十字架によって許される。そしてイエス様が再び来られる時に、ね、また起こされて永遠の命をいただいて、永遠に幸せに生きていくことができますよというふうにですね、聖書に書いてあるということです。はい、最近ですね、パソコンが壊れました。全く動かなくなったわけですね。私の大切なパソコン、仕事の大切なデータが全部詰まってるパソコンが壊れたんです。悲しいですね。でもですね、大丈夫ね、大丈夫。なんで大丈夫かというと、パソコンの中身データだけバックアップを取ってたんです。完璧に取ってた。なので全部そのまま、他のパソコンでですね、復元して使うことができたわけですね。いいですか。私たちは壊れて死んで忘れられていくんですね。でも神様だけは 私のことを覚えておいてくださる、その記憶の片隅に置いていてくださる、ね、あなたのことを覚えてるよ、大丈夫だよ。ですから私たちはどうしないといけないかというとですね、これですね、この言葉、あなたが天国に行った時に私のことを覚えていてください、イエス様、私のことをちょっとでも覚えていてくださいと、ね、言う。そしたらイエス様は、あなたは私と一緒に天国にいるよ、次起きた時は一緒だよと約束してくださるわけです。はい、ね、再臨の時にイエス様が再び戻ってこられる時に起こして迎えてくださると約束してくださっているわけです。だから覚えていてくださいねと、信じてますよ、だから覚えててくださいねと、私たちは神様にお祈りする必要があるわけです。最後の聖書の言葉を読みます。最後の言葉、ヨハネ 11-25-26 です。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。このことを信じるかとイエス様は私たちに呼びかけています。神様の大きな愛、ね、私たちは死んだと思っている、もう全部終わりだと思っている、でもその先があると聖書には書いてある、イエス様の言葉には書いてあるわけです。起きるよ、復活するよ、そしてイエス様と一緒に歩んでいくよということが約束されている、そのことをですね、信じて願って、お祈りしていきたいなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。